もそもなんで今回はロンドンに行かれたんですか、うん、4年ぶりに。
はい、あのもう去年の今頃の時点でもう決めてたんですけど、あのロンドンの、まあ、いくつかある博物館の中でビクトリア&アルバート博物館というのがございます。まあ、基本的には、まあ、美術品はもちろんなんですけど、まあ、こう工芸品とかに特化していろんな人間の手作りの作ったものとかをいっぱい展示している、うん、まあ、僕はどっちかというと大英博物館よりかはこっちの方をおすすめしてるんですけども、
結構ファッション系のもの
とか
あります
よね。分かりやすいんですよ、
うん、
大英博物館はちょっとかなり歴史マニアじゃないと楽しめないところがあると僕は個人的に思っていて、まあ、もちろんもちろんあそこあそこですごいんですけども、なんかビクトリア&アルバートはなんかすごくこう庶民的な感じもするし、あの人間がこう工夫した知恵と工夫とそういうクラフト DIY ものづくり的なところも含めて言うとすごくこう面白い展示で、もちろん現代的なそのパソコンとか携帯とかのテクノロジーに通じるものもちゃんと一つの歴史の流れの中に位置づけて捉えてる感じっていうのがすごく面白くて、でまあビクトリア・アルバート美術館が数年前にあのミュージシャンのデビッド・ボーイの展覧会をやって、とてもすごく、評判がよくって、でそういうミュージシャンに関する資料を展示するっていうことの第2弾として今年、まあ、デビュー50周年を機にピンク・フロイドというバンドの展示をやるっていうアナウンスが去年あって、うん、もうそれを見た時にはもう、あ、もう来年の夏は決まったと、
うん、
ロンドンだ
と、その時に
もう行くしかないと思ったんですね。もうまああのまあ、今日の話はちょっとなるべくマニアックにならないようにあの丁寧に説明をしようとは心がけたいんですけれども、まあ、ピンク・フロイドっていう、まあ、もう古いロックバンド、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、好きでずっと聴き続けているんですけれども、
うん、
まあ、今はもう実質何も動いていないバンドだし、もうかつてので、まあ、僕らよりちょっと上の世代が、ね、好んで聴いてる、まあ、世代的にはちょっと僕らよりか上の人たちが、まあ、リアルタイムで聴いてきたイギリスのロックバンドなんですけども、まあ、まあそれでもやっぱり逆にその動いていないバンドの展示っていうか、そのなんかとってもこうビクトリア・アルバートがそういう展示をするってしなかったら僕らはもう50周年なんだっていうのも知らなかったと思うんですよ。あ、もう50周年なんだ2017年はっていう、でそういう、まあ、レベルでほとんど動きがない、90年代以降ほとんど動いてないバンドだったんですけども、逆に言うと僕の世代からすればやっぱりそういうオフィシャルにピンク・フロイドのイベントがあるんだったらできる限り行きたいっていうのはやっぱあって、やっぱり自分としてはもう生で見ることはもうできないバンドなので、まあそれはもう絶対行くしかないなと思ってて、ずっと予定を立ててて、確実に休めるこの1週間でもうロンドンのチケットを全部押さえていたと。
あ、もう1年前から。
はい、ね、博物館の展示のために行くっていうのはなかなかこう自分の中でももう多分最初最後かもしれませんけど、うん、なかなかこう何から説明すればいいのかっていうのはなかなか難しいところなんですけどね。
じゃあまずそのピンク・フロイドはそんな、うん、そのミュージシャンのデビッド・ボーイに続いてやるほど世界にこう影響を与えたバンドなんですか？
まあ難しいですよね。なんか説明するのがすごく難しいんですけども、まあ、とにかくひたすらよく売れてるんですよ今でも、アルバムが。まあ、ギネスブックに載るぐらいこの一番有名な作品
「
ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」っていうのが本当に長くチャートインしていたっていう。まあ、僕の感覚だとそのある特定のアルバムがその何十年にもわたってそのアメリカのチャートにランクインしてるっていうのは、まあ、どっちかっていうと音楽そのものがっていうよりかはそのピンク・フロイドのやってる音楽のちょっと特殊性ゆえにそういう原因があって、というのも何かっていうと結局、ドラッグカルチャーと僕はすごく密接に未だに存在してると思っていて、でそれはピンク・フロイドの音楽の魅力の一部でもあるんだけれども、とてもこうなんか音楽を聴いてることの体験の中にこういろんな人の気持ちを揺さぶる 魔法みたいなものがあると思っていただいたらいいと思います。それがピンクフロイドの魅力を一言で言うならば、僕はそうだと思っていて、あのすごく単純な音楽なんだろうけども、外から見たら、でも実は真似しても真似できない独特の雰囲気とか、なんかあのちょっとしたことなんだけれども、なんかこう言葉にしにくいんだけれども、なんかすごくこう引きつけられる雰囲気みたいなものをすごく大事に演奏してきたバンドなので、なんかそういう意味で中毒性がやっぱあるような気がします。だからこそ長く長くそのバンドが動いてない時期でもやっぱり長く聴き続けられてきた、受け継がれてきた、なんかそういうちょっと特殊な位置づけのロックバンドだと思ってもらったらいいと思います。だ決して華やかでもないし、かっこいいわけでもなくて、ただなんかこうその時代性にもうまくマッチした向きもあるし、そこのなんかこう人の普遍的なものをこう捉えるなんか力を帯びた音楽をずっと作ってきたっていう、そういう、まあ、ある種の功績みたいなものを、まあ、この展示でもやっぱ振り返ってみようみたいな、
あ
多分それですごくこう、で昨日のニュースでなんか会期が延長されて、
あのそんだけ人気なんだ、
新記録を立てそうみたいな、入場者数の、
へ
僕もちょっとそれ意外でした。デビッドボーイの方がよっぽど人気あると思ってたんですけど、
うん、
やっぱりみんななんか繰り返し来たくなるのかもしれませんし、僕も2回目行こうかと思ってたぐらいなんですけども、なんかこうやっぱりそれがやっぱ僕はピンクフロイドの音楽と似てるなと思っていて、なんかこう細く長くこうじわーっとこうみんながこういいなと思えるようななんか感じみたいなのを、なんかこう展覧会でね、もう全然現役のバンドでもないし、別にね、デビッドボーイみたいに亡くなったわけじゃないから、なんかこうみんなそんなに好きだったんだやっぱりっていう、
でも若い人も
多いと思います。あのやっぱりなんかこうロック好きの人のなんか登竜門じゃないけど、なんか必ずたどる道だとは思うんですよ。でそこで好き嫌い分かれると思うんですけれども、で僕にとってはあので心理学を大学時代に学んだ時にすごく感じたのは、あのユング心理学であの集合的無意識っていう概念があるんですね、まあ、もちろん仮説なんだけども、これは何かっていうと、その過去から現在に至るまで、でしかもいろんな文化に圏に暮らしてる人たちってみんなそれぞれバラバラにね、もちろん生きてるんだけれども、でも人類が共通して持っているなんか太古の記憶みたいなものってこう夢の中に現れたりするとか、そういうまあ概念なんですけどもね、そのみんなが共通して持っている古い記憶みたいなものの概念っていうのを、まあユング心理学はちょっとオカルトチックなんだけれども、まあ、結構大事にしていて、でも僕はその話がすごくすんなりこう腑に落ちるのは、やっぱピンクフロイドをもう高校時代からなんですけども聞き続けてきてて、まさにこれだと思うんですね。自分がピンクフロイドが好きな理由はそこなんですよね。その初めて聞いた時でも初めて聞いた感じがしないというか、自分はこれをいつかなんかかつて聞いたことがあるんじゃないかっていうような気分になって、すごく鳥肌が立つような曲がいくつかあるんですね。それはすごく自分にとって強烈な体験で、全然何気ない音なんだけども、なんかその何気ない音の中に自分がなんか持ってないはずの懐かしさ、うん、なんかそれは自分以外の人たちのものかもしれないし、でも実際自分が知らない間にちっちゃい頃にどっかで聞いてたかもしれないんだけども、なんかこう何とも言えない懐かしさを感じさせる瞬間みたいなものをすごくたくさん提供してくれるバンドがピンクフロイドで、だから自分にとってはなんかこう音楽を聴く、好きな音楽ミュージシャンいっぱいいるけれども、ちょっと別格なんですよね。別扱いなんですよ。なんか音楽を聴いて楽しむっていう意味ではなく、なんか自分の中の懐かしい感じを時折思い出したくなる、なんか引き出しを開けて自分の懐かしい、でもその懐かしさは自分の懐かしさっていうよりかはなんか自分とは違う誰かのものかもしれないけれども、不思議な懐かしさをもたらしてくれる音楽としてピンクフロイドを聴いてる感じがあって、で、ここからがまた大事なところなんですけど、で僕が今言った魅力っていうのが、実はピンクフロイドのある一定の期間からある一定の期間までの間の音楽に対して僕が思ってることなんですね。実は初めからそうじゃなかったっていうのがまずは一つあると。でここはもう麦子さんがすごくご存知の通り、ロンドンのアンダーグラウンドシーンからまず出てきたっていうこと、その若者たちの、まあ、いわゆる社会的な運動とかそういうのもひっくるめた でもう 一方ではもちろんドラッグの問題もあって、その60年代のロンドン、まあ、イギリスの若者たちのいろんな試行錯誤の流れの中から少しずつムーブメントが出てきた、いわゆるアンダーグラウンドムーブメントが出てきた。その時と時期と同じくしてケンブリッジからやってきたこのピンクフロイドっていうのを若者たちも関わり出したっていうところから、まあ始まっていろいろ始まっていくんだけれども、一番最初の頃のピンクフロイドにはシド・バレットっていう、まあリーダーというかカリスマの人がいたっていうのはまず大きいんですね。で、まあいろんな、まあまあ、いわゆるもうこれはもう文字通りカリスマであり伝説であり、でその人の魅力、その人がやろうとしてたことっていうのがやっぱり当時のいろんな人たちを引きつけ結び合わせていた、本当にキーパーソンの中のキーパーソンであったと。でそれはピンクフロイドだけじゃなくていろんなロックバンドにも影響を与えつつ、ただその初期でピンクフロイドがまさにデビューした後に これから売れていくぞ、レコード会社もこいつらを売り出そうってビートルズと並びでこうEMI が作っていった、まさにその矢先に彼自身がやっぱりそのプレッシャーに苛まれたのか、やっぱそこで精神を病んでバンドを去るっていうのが一つのピンクフロイドの、まあ、原点というか、後から見た歴史から言えば普通はそこでバンドって終わるもんなんですけどね、カリスマで歌歌って曲作る人が精神を病んで離れていかざるを得なかった、もういろいろ手を尽くしたけれど もう本当に狂っていった、もうバンドとして機能しなくなっちゃった、もう本当にどうしていいかわからないみんな、でももうしょうがないから切り捨てなきゃいけなかった、でもそっからバンドは続けたっていうところがまず良かったっていうかすごいところなんだけれども、そのカリスマを失っていったっていうことが結局後々まで、結局最後に至るまでピンクフロードの中の一番大きなテーマになっていくわけですよね。その本当に大事にみんなから愛されていたけれども、どうしようもない理由でいなくなっちゃった人に対する思いっていうのをずっと引きずりながらいくっていう、なんかそういう強烈な体験っていうのもやっぱりどうしても曲にも反映されていくし、それがなんかこうまた一つの魅力にはなるんだけれども、やはりこのシド・バレットっていう人の存在がこう急にポコッといなくなったっていうことの始まりから、急に それまではすごくサイケデリックな、とてもなんていうかな、まあ当時の最先端のすごくおしゃれな音楽をやるバンドだったのが、やはりどうしても内省的にならざるを得ないというか、なんかこう自己の探求みたいなものをやらざるを得なくなった事情があったがゆえに、途中で彼らは自分たちのその持ち味をつかみ取っていって、そこからさらに世界中の人に届くような大きな、やっぱりその広がりを持つ、普遍性を持つ音楽を彼らは見つけ出したっていうところが、やっぱりこうファンにとってもやっぱすごくこうやっぱり面白いって言ったらちょっと語弊があるけれども、とてもピンクフロイドを考える上ではすごく大事なところであって、多分その初期の頃はシド・バレットのアイデア、シド・バレットの存在で自分たちはもう引っ張られていくっていうか守られてた感じがあって、でも全ての原動力になっていた人だったと思うんですよね。その想像力、創造性の中のこう泉だったのが急に枯渇したわけですよね、井戸の水がなくなった、
すごい短期間だった。
そう、すごく短期間なんです、
現役、はい、本当の現役
は本当そうなんですよ、だから急にそれがなくなってから自分たちでその井戸を、自分たちが井戸水にならなきゃいけないっていう時に、やっぱりそのプレッシャーっていうのはやっぱあったと思うし、でそこで試行錯誤してそれでもなんとかバンドは続けていく、でもそこでやがてもう自分たちのそういうものをつかみ取ったっていうのが、まあいわゆるエコーズっていう曲がまあ代表的なんですけど、やっぱその曲はやっぱり今でもやっぱそれはすごく力強いし、ここで一つなんか彼らは自分たちのやり方っていうのを見つけたって言われてますけど、そこから自分たちの路線で行けたっていうか、うん、でそれゆえ今回のこの展覧会でもやっぱり一番最初はやっぱそのシド・バレットの手書きの手紙から始まってるんですよ、展示が。もうその時点でなんかもう感極まるものがあるんですけれども、なんかこれからねバンドが始まっていくっていうところの時期、すごく幸せだった頃の時期のなんか展示から、やっぱそういうアンダーグラウンドとの関わりっていうのがずっと展示の中でこうあの展開されてってて、でまああの来場者は必ず、まあ、予約をして特別展なんで入って、あのヘッドホンを一個一個借りて、でその音楽、当時の音楽を聴きながら展示を見ていくっていう、まあやっぱりねロックバンドの展示なので、やっぱ音楽は絶対切り離せないので、音楽を聴きながらそうやって彼が いなくなるところまでを最初はこう追体験していくような感じの展示が続いたりしていくんですけどね、
うん、
まあ、基本的にはその時代その時代の音楽がずっとリピートされて、非常にこうやっぱりファンにとってはすごくこう本当にピンク・フロイドの歴史を追体験する展示で、
うん、
で一番やっぱりこう僕が個人的にグッときたのはやっぱそのテレビ出演の時のこう BBC の資料で、やっぱりもうどうしてももうダメだったんでしょうね、シド・バレットを手書きで消して代わりにやってきたデビッド・ギルモアっていうギタリストの名前が手書きで書かれてた資料とかね、やっぱりそれって何気ない資料なんだけれども、なんかすごくこうあやっぱダメだったんだこの時とか、なんかそれはもうね本当に歴史的資料としてすごく生々しいというかですね、
つまり印刷された後にもうダメだっていうことで
もう出れない
研究に、はい、
実際映像も残ってますけどね、何もせずに突っ立ってるだけでみんな演奏してるのに、もう自分がどこにいるかわからない感じでずっとカメラを見てるっていう本当に異常な状態のシド・バレットの映像とかもやっぱり昔どっかで見たことあって、やっぱりこういうのを見ちゃうとですね、やっぱりこう本当に魅力的な人なんですよ、あの写真とかで見ても、ね、実際あんまり喋ったことないわけなのに、なんかこの人だったらすごくみんなついていくなっていうか、すごく本当に持ってるオーラっていうのが独特の人で、なんかすごくこうそれゆえにやっぱりいろんなやっぱりこう感性というか感受性の強い人だったのかもしれないし、まあねまあ、2005年かな9年かな、まあ、亡くなるんですけども、ずっとそれまではもう本当に隠遁生活をずっと苦生涯になってしまったんですけども、でもピンク・フロイドはずっとその彼のためにやっぱり頑張って活動し続け、印税を彼にも払い続け、やっぱりこう彼の存在というのを常に頭に置きながら音楽をやってったなっていうのが、なんかこうなんかそこにいない人を思うっていうのが僕は一つのピンクフロイドのキーワードだと思っていて、ね、この不在を抱え込むって僕はブログでも書きましたけども、
うん、
なんかこうなんかそれがいろんなところで僕はなんかこうピンクフロイドの活動をこう振り返っていくと、なんか自分なりにはそれを思うっていうか、なんかこう、そういう意味でもなんか独特の存在感を持ってる、だからそれでも長く続けてることがすごいなって、だってそれまでもずっとメンバーの間にも軋轢があったり、やっぱり人間関係はそんなに良くなかったバンドで、なかなかこう褒められるようななんかあれはないんだろうけども、でもそれでもなんかこう音楽をひたすら作り続けてきたこのクオリティを毎回毎回なんだかんだみんなぶつかり合いながらも、やっぱりプロダクトとして職人的にこう音楽を作り続けてきたことに対してはやっぱりリスペクトしたいなっていう気持ちには改めてなりましたね。いろいろあったし、辛いこともたくさんあっただろうし、なんじゃこりゃって音楽もたまにあるんだけれども、でもやっぱりなんかこう作り続けていくことってすごいなっていう、それがこう展示の一つ一つを物語ってるというか、何気なく楽器がいっぱい展示されてるけれども、なんかその楽器に対してなんていうかな、なんかそこから語りかけてくるものっていう、つまりシド・バレットと一緒でバンドだってもうすでにほとんど今もう実質活動はしてないしないんですよね、不在なんですよバンドって、でもなんか僕たちはそこにこう、まあファンだから余計投影しちゃうんだけれども、なんかまだ自分たちの中に生きてるものとしてこう向き合える、でそれが展示の中にこう随所にこう僕らは感じられるので、ね、弾く人がいない楽器をただ見てるだけで何が楽しいのかと思うけれども、でもそこに僕たちはなんか自分たちのなんか思いを投影して見ちゃうっていうか、本当にギターのつけられてる傷とかもすごく今でも印象的ですね、なんかこう実際に後でというか他の場所でも映ってる映像でも同じギターをこう弾いてるわけですよ、あの名曲を弾いてるギター、あ同じものがここにある、なぜならばついてる傷が一緒だからもう傷一つ一つがこう愛おしく見えて、あこのギターなんだな、この曲を弾いたのはこのギターなんだな、あの時の映像で使ってるギターはあこれなんだっていう、とて もう語り出すとちょっと、ね、結局止まらない感じなんですけれども、
でもその不在を抱えるっていうことで最初におっしゃったなんかみんながなんかかつてって思う、そういうこう心の、あの奥の方に必ずしも見たいとは思わないかもしれない、そういう場所みたいなところをこう突き当てたみたいなところがある、
僕の感じではそんな感じなんですよね。なんかこうすごく共感できるからこそみんな聴き続けたんじゃないかなと思うんですよね。その本当にそこはうまく言えないんですけども、なんかこう多分一人一人の中ではもちろん音楽の聴き方は違うのかもしれないんだけれども、なんかこうまあそれプラスそのこのレコードジャケットをこう制作する人たちもすごくピンクフロイドのやっぱその同じチームとしてやってきたデザイナーの仕事もやっぱりすごくなんかこうそのなんていうかなやっぱり雰囲気作りに一役買ってて、その一つのレコードジャケットをやっぱりこうアートとして芸術の領域に高めたと言われているヒプノシスっていうチームがいるんですけれども、やっぱその彼らの仕事も含めてなんかこうなんかこう心のひだにこう入り込む感じというか、なんかこう無意識的なものをくすぐってくる感じ、その心地よさとか、なんかこうそこを実はピンクフロイドの実は隠し味というか面白さなんだよっていうのを若い人に言いたいっていうのなんですけどね。